山崎忠の西播磨の山城、
辰野市新宮町高山にある高山城を築城しました高山市の2回目です。赤松正則の活躍によりようやく赤松市の復興を遂げて、しばらくすると室町幕府官吏同士の山梨と細川氏がぶつかりました泥試合。応仁の乱の始まりから4年後の1471年、高山秀氏は古巣の高山城に入り、高山省地頭職にも返り咲きました。しかし応仁の乱は10年余りも続きまして、京都を焼き尽くして終結しましたけれども、室町幕府の権威は地に落ちまして、世は下克上の戦国時代となっていきます。1496年、赤松正則が没した後、遠心の長男のりすけの末裔にあたります吉村を養子に迎えましたけれど、赤松市復興に貢献しました守護代の浦上氏が大きな力をつけまして、実際吉村を幽閉した上殺害してしまいます。こんな播磨作乱と呼ばれる乱世に、高山氏は秀氏の後を継ぎました秀明が高山氏を支配しまして、なんとか勢力を維持しておりました。赤松吉村が殺される7年前の1514年、浦上方の衣笠長門守を攻めた際、高山秀明は300騎を率いて参戦しまして、衣笠氏を打ち破りました。しかし浦上氏の勢力は増すばかりで、西播磨から現在の岡山県域にあたります備前美作間まで領有しました。赤松吉村の子播磨は、なんとか浦上氏の力を奪おうと機会を伺っていたところ、好機が訪れました。1529年、流浪の身となっておりました幕府官吏の細川隆国が岡山県備前市の三石城に現れまして、浦上村宗に助けを求めたのです。翌年隆国の要請を受けて、村宗が摂津に出陣しますと、村宗を撃つ絶好機と見ました赤松播磨は軍勢を整えて摂津に攻め上りました。この時高山城主だった高山秀綱が出陣しまして、播磨の叔父で辰野城主の赤松村秀の軍に課税しました。当時高山氏は配下に17家を持ちまして、伊保郡北部から思想郡南部にかけて広範囲を支配していたとされます。1531年、高山秀綱は家督を秀吉に譲りましたが、播磨の勢力図はさらに変化していきます。赤松本家は播磨から息子義助、そして孫の範房の代となると先細りしまして、対抗した浦上氏も衰えを見せまして、西から宇喜多氏がのしてきます。こんなの中、本家ではない赤松系の諸氏が各地に割拠しました。三木城別所氏、五尺城小寺氏、思想氏山崎町の長水城宇野氏らでしたけれども、西からは毛利氏、東からは野村が秀吉勢に挟まれながら、厳しい戦局に遭いつつ、高山秀吉は長水城の宇野氏に属しました。そこへ羽柴秀吉の播磨攻めで三木城や光月城が落ち、やがて長水城も落城しました。高山城は長水城の前に攻撃され、城主の高山秀明らはなんとか落ち延びまして、その子秀国は昨日後に土着しまして、代々太郎右衛門を称しまして高山村の庄屋を務めたとされます。